御言葉をお読みいたします。コヘレトの言葉第3章1節から22節。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、建てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求める時、失う時、保つ時、放つ時、裂く時、縫う時、黙する時、語る時、愛する時、憎む時、戦いの時、平和の時。人があろうくしてみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。私は知った。人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと。私は知った。すべて神の技は永遠に不変であり、付け加えることも除くことも許されないと。神は人間が神を恐れ敬うように定められた。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと。追いやられたものを神は尋ね求められる。太陽のもと、さらに私は見た。裁きの座に悪が、正義の座に悪があるのを。私はこうつぶやいた。正義を行う人も悪人も神は裁かれる。すべての出来事、すべての行為には定められた時がある。人の子らに関しては私はこうつぶやいた。神が人間を試されるのは、人間に自分も動物に過ぎないということを見極めさせるためだと。人間に望むことは動物にも望み、これも死に、あれも死ぬ。同じ霊を持っているに過ぎず、人間は動物に何ら勝るところはない。すべては虚しく、すべては一つのところに行く。すべては塵からなった。すべては塵に帰る。人間の霊は上に上り、動物の霊は地の下に下ると誰が言えよう。人間にとって最も幸福なのは自分の技によって楽しみを得ることだと私は悟った。それが人間にふさわしい分である。死後どうなるのかを誰が見せてくれよう。私どもが神様の言葉と信じ、また日々耳を傾けている、聖書という書物は、旧約聖書39巻、新約聖書27巻、計66巻から成り立っています。なぜ66という数字なのでしょうか。どういう基準でこれは聖書に入れてもよい、いや入れてはダメだ、そういうことが決まっていったのでしょうか。突然天からこれは私の言葉だ、これに聞き従うように、そういう神様の声が聞こえて天から聖書という書物が降ってきたわけではないのです。もちろん聖霊なる神様の導きなしに聖書の成立を考えることはできませんが、こうして私どもが手元に聖書という書物が与えられたその背景には、すでに神様を信じて生きていた人たちの祈りと働きがあったことを忘れてはならないと思います。ですからこの書物を聖書の中に入れてもいいのだろうか、そのことを本当に悩みながら、また祈りながら決めなければいけないこともあったわけです。例えば旧約聖書の中に雅歌という書物がありますけれども、さっと目を通しただけでは男女の愛を歌っているとしか思えないのです。しかしなぜこの雅歌が 神の言葉として聖書の中に収められているのでしょうか。とても不思議なところがあります。そして今お読みしましたコヘレトの言葉もまたいわくつきの書物だと言われています。それほど長い書物ではありませんので、ぜひ時間を見つけて読んでいただければと思います。そしておそらくコヘレトの言葉を読みながら多くの方々がすぐに気づかされますことは、コヘレトがその最初から最後までひたすら虚しいという言葉を繰り返しているということです。数えてみますと実に38回虚しいという言葉を語ります。最初の第1章2節ではこのように言っています。コヘレトは言う、何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しい。そして最後の12章その8節においてこのように語ります。なんと虚しいことかとコヘレトは言う、すべては虚しいと。でコヘレトの虚しいという叫びは、結局満たされないままコヘレトの言葉は閉じられていきます。神様からの明確が明確な言葉がないままに、この虚しいという言葉だけがずっと響き渡っているような思いさえいたします。人は満たされないまま、完成されないまま地上の歩みを閉じるというんです。で一体これはどういうことなんでしょうか。聞かれても答えるのに困ってしまいます。だからこのように考える人々もいたのです。神様を信じる人間がずっと虚しいと嘆き続けるということは、これはおかしなことだと。ところどころで虚しいと叫ぶならばまだしも、終始一貫して虚しさを口にしている姿は信仰者としてふさわしくない。そしてこのコヘレトという言葉ですが、もともと集めるという意味があります。そこから集会を司るものという意味になりました。今日で言うと教会の礼拝を司る牧師のような働き人です。以前の翻訳聖書はですから伝道の書と訳されていました。その伝道する者がなぜこのような虚しさを連呼するんだろうか。伝道者たる者、たとえ虚しさを知っていたとしても、それを満たしてくれる神様の祝福を信じ、それを人々に伝えるべきだと誰もが考えます。しかしコヘレトは、何という虚しさ、すべては虚しいと語るのです。ですから後の人々の中に、後の時代の人々の中にはこのコヘレトの言葉をなかなか納得して読むことができませんでした。たとえ読まれることがあったとしても、あまり積極的な意味で読まれることはなかったのだと思います。まるで反面教師のような扱いをされてきたところがあるんです。こういう信仰者になってはいけませんよ。虚しさばかり考えることは神様の御心に反することですよ。そういうふうに読まれてきたところがあるんです。しかし果たしてそのような消極的な姿勢でコヘレトの言葉を読むことが本当に正しい読み方なのでしょうか。こういうふうにしてはいけないということだけでなくて、このようにしよう、このように生きていこう、そういうふうに積極的な姿勢、前向きな姿勢、それが大事なのではないでしょうか。事実よく読みますとコヘレト自身決して自らの人生を否定しているわけではないのです。そして驚くべきことに、虚しいからこそ私たちの人生には意味があるんだ、そうはっきりと語るのです。虚しさや悲しみを覚えながら、コヘレトの関心はひたすら今という時をいかに生きるかという、そのことに注がれています。だからコヘレトには将来のこともまた死んだ後のこともほとんど興味を示しません。復活や終末の希望を当たり前のように信じている今日のキリスト者にとってはつまずきとなるようなことを平気で語ります。でもそれだけ今をいかに生きるかということに心を注いだということなのです。ところでこのコヘレトの言葉の中でキーワードとなるこの虚しいという言葉ですが、 これは儚いとか束の間という意味があります。単に空っぽ、無意味という、そういう意味だけではないのです。儚い、束の間、時間的な意味合いも込められているということです。何かがあっという間に過ぎ去ってしまうときに、あるいは今立っているところから過去を振り返ったときに、本当に私の人生はあっという間だったと、ため息をついてしまうことがあるのではないでしょうか。で、本日お読みしました第3章は、時のリストとも呼べる言葉がいくつも記されています。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。そのように語り始めて、生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時というふうに、全部で28もの時を書き記します。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。ここでコヘレトが言いたいのは、すべては神様のご支配の中にあるということです。地上で起こるあらゆることは決して運命や偶然でもなく、神様の御手の中で起こっているのだということです。時を支配しておられるのは神様だからです。私どもはこういうふうに考えてしまうかもしれません。生まれる時や死ぬ時は自分で選ぶことができなかったとしても、生まれた後は自分の力でどうにでもすることができる。すべてが思い通りにいくことはないかもしれないけれども、なるべく自分が思い描いたその計画通りに生きていくことができたならば、幸せになれると考えるのです。ですから緻密に、時というもの、時間というものを管理して、この時までにはこういうことをする、そうやって自らの計画、人生設計を作ることがあります。しかしこの地上で起こるすべてのことは神様によって定められています。地上に起こる時というのは、今日の聖書の箇所だけに記されていることだけではないと思います。本当に私ども数えきれない時というものを刻みながら生きているのです。でもその中でコヘレトは次のような時を記します。殺す時、破壊する時、泣く時、嘆く時、石を放つ時、そして戦いの時、つまりこれらは戦争をほのめかす言葉であるということです。で、2節の植える時、植えたものを抜く時というのも、激しい戦闘によって農地が荒れ果てたことを意味すると言われています。せっかくの収穫の実りも敵によってすべて奪われてしまうのです。で、7節の裂く時というのは、服を裂くということですが、この行為は激しい悲しみによって喪に服することを意味します。そのような激しい痛みの中で、束の間の笑う時、踊る時が訪れます。で、コヘレトが語る時というのは、コヘレト一人だけが経験している時ではないでしょう。時代や場所を超えて、今日の私どももまた経験していることでもあります。で、それだけに最後に平和の時という言葉で終わっていることに、何か意味深いものがあるように思えます。平和ということがですね、順番的に最後に来ているというだけではなくて、コヘレト自身の最後の願いでもあるのではないでしょうか。多くの時を刻みながら、最後には平和が訪れることを望んでいるのです。事実あれだけ虚しいということを語るコヘレトですが、この時を語る箇所、17節までのところで、一度も虚しいという言葉を口にしないんです。明らかに深い悲しみを知っているコヘレトが、自らの人生の中で刻んできたさまざまな時というものを見つめ、しっかりと前を向いているように思えるのです。だから11節にはこのようにあります。神はすべての時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を、初めから終わりまで 見極めることは許されていない。でこの最初の神はすべてを義にかなうように作りという言葉ですが、まあ、以前はこういうふうに訳されていました。神のなされることは皆その時にかなって美しい。神のなされることは皆その時にかなって美しい、まあ、こちらの訳に親しみを覚えておられる方も多いかもしれません。神のなされることは皆その時にかなって美しい、まあ、コヘレトは美しいと称えることができるほどに神様がなさる技を肯定しているんです。受け入れているんです。聖書本文に従って理解すれば神の創造の御業は美しいということです。この神の創造の御業の中に自分もまた命を与えられ人間として創造されたという喜びがあふれているような言葉です。そして14節の終わりにありますように、神は人間が神を恐れ敬うように定められたのです。神を恐れること、これこそ私ども人間にとっての初めの知恵、何よりも知るべき大切なことなのです。またその一方でもう一度11節に戻りますが、永遠を思う心を人に与えられる、それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない、そのようにも言っています。で永遠というのは、まあ、時間的な長さというよりも、まあ、神様ご自身を表す言葉です。そしてもともとこの言葉は何かを隠すというその言葉に由来します。つまり神様がご自身でなさることを隠されている、そういうことです。神様には秘められた部分があるんだということです。だから神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは私たち人間には許されていないんだとコヘレトは言うのです。生まれてから死ぬまでさまざまな時を刻みながら、またさまざまな経験をいたします。それはただ自分はこういうことをした、ああいうことをした、そういうことにとどまりません。このことが何を意味するのかを絶えず問い続けるということでもあると思います。キリスト者はその意味を運命とか偶然とは言わずに信仰に基づいて理解しようとします。信仰の言葉で言うと摂理と呼ぶことがあります。また日々御言葉に聞く中で、これはこういう意味があったのか、後になってから新しい気づきが与えられる時があります。しかしそこで一つ心に留めなければいけないことは、神様のことをすべて理解することはできないということです。神様がなさることも、神様が与えてくださる時というものも、すべてを理解することはできないのです。私どもは神ではないからです。神に作られた人間です。そこにある限界というものがあります。だから永遠を思う心を与えられながら、いまだに捉えきれない、いまだに手の中に収めることができないということがあります。そして時を生きる限り、私どもが把握しきれないこと、つまり思いがけないことや避けられない出来事と遭遇することがあるということです。一般的にその時起こったことについて時間が経ってから、あれはこういうことだったのかと分かる、こういうことだったのかと分かることが多々あります。神様のことや御言葉においてもですね、同じようなことがあると思います。でもそういう意味で私と神様のことがすぐには分からないというのではなくて、最初からすべてを理解することができない、そういうことがあるんだというんです。まずそのことをわきまえるようにというんです。もし人間としての限界をわきまえないならば、私どもは自分が神のようになり、取り返しのつかない過ちを犯してしまうからです。ただしかし、神がなさることがわからないと言われますと、やはり人間の心理として不安になるのも事実であります。よくわからないものを本当に信じることができるんだろうかという そういう話にもなってしまいます。もちろん聖書は私どもが信ずべき神の救いについて、そしてキリスト者としてどのように歩んでいけばよいのか、そのことを聖書を通して明確に示してくださっています。しかしその上でも全てが分かるわけではないというんです。でコヘレトが伝えたいのは、分からないからこそ私ども一人一人がちゃんと責任を担って生きていくということなんです。どうしてそのような論理になるのか不思議に思われる方もおられるかもしれません。でももし仮に自分の人生に起こる全ての出来事をあらかじめ知ることができた場合に、私どもは果たして真面目に生きようとするでしょうか。案外私どもはいい加減な生き方をしてしまうのかもしれません。どうせこうなるんだからこんなことしたって意味がない、そう言って何の喜びもない人生を送って、それで終わってしまうだけかもしれません。で一節では、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時があるとコヘレトは言っていますが、これはあくまでも神様の側から見た話です。で私ども明日自分がどうなるかさえわからないのです。すべて定められた時があるという御言葉を、あらかじめ神様が全部決めているんだから私はどうせこういう運命になる、だから私は与えられた人生を喜ぶことができない、そのように理解してしまうことは、これは大きな誤りです。運命だからとか分からないからという理由で私ども生きることを放り出す必要はないんです。神様のことが全部分からないからこそ神様を恐れ謙虚になります。そして分からないからこそ神様との対話をずっと続けていくことができるのです。神様が私のすべての時を定めていてくださるほどに、神様は私のことを誰よりも深く知っていてくださる。だから戦いの時も悲しみの時もすべてを神様にお委ねすることができるのです。そしてコヘレトはさらにこのようにも言っています。12節と13節です。私は知った、人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、そのロークによって満足するのは神の賜物だと。この御言葉も誤解されやすい言葉ですけれども、いわゆるもうこういうことが起こって次にこうなるんだから今のうちに好きなことを好きなだけやっておこう、そういうことを言っているのではないのです。コヘレトは別に自暴自棄になって自分を見失っているわけではありません。でコヘレトがここで見つめているのは、人生の喜びです。喜び楽しんで一生を送るというのは決して嘘偽りではありません。神様から与えられた人生を徹底的に喜び楽しむんだという思いがコヘレトには強くあります。もちろん神様を無視して喜び楽しむというのではないんです。神様を徹底的に恐れ敬うことが同時に神を喜び楽しむことであり、また自分を喜ぶ、そういう生き方と一つに結びついていきます。そしてコヘレトは人生における喜びまた楽しみの一つとして、13節にありますように、人誰もが飲み食いしということを見つめています。先の第2章においてもこのようなことを言っています。2章の24節、人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させること。しかしそれも私の見たところでは神の手からいただくもの。食べること、飲むこと、これは生きることと同じ意味です。でそして大変日常的な行為です。しかしコヘレトは食べること飲むこと、そういった日常の営みの中に最高の喜びを見出しています。これも神様が与えてくださったもの、そう言って神様に感謝をしています。使徒パウロもコリントの教会に の人たちに向けてこのように言いました。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしてもすべて神の栄光を表すためにしなさい。神の栄光を表す生き方は日曜日教会に来て礼拝を捧げている時に限られているわけではありません。食べる時も飲む時も私どもが生きる日常のすべてが神を称える時となるのです。ところで明日は敬老の日、休日です。で今年も羊飼いから御言葉を記したカードが送られることになっております。で年を重ねるというのは一体どういうことなんでしょうか。まだ40にも満たない私には、正直よくわからないところがありますが、あえて気づかされたといえば、体力が衰えたとか病気をしがちになったとか、そういうことくらいですけれども、これらのことももっと自分が若かった時には考えもしなかったことでありました。で、体のことも大事なことかもしれませんけれども、一つ確かなこととして言えるのは、自分の年齢の分だけ長い時間を歩んできたということでしょう。その長い時間の中で、きっと多くの経験をそれぞれが重ねてきたことと思います。決して喜ばしいことや楽しいだけの経験ではなくて、辛く悲しい経験も、きっと多くの方がしてこられたのだと思います。そしてここまで年を重ねてきたのに、まだあの時に起こったことが一体何を意味するのかわからない、そのようにおっしゃる方もおられるかもしれません。時間が解決するとよく言われますが、時間はすべてを解決してくれるわけではないのです。あるいは経験がものを言うという、そういう言葉もありますけれども、これまで自分が人生の中で積み重ねてきた、そういった経験、知恵、知識、それらのことが全く何も役に立たない、そういうことを知る時も、来るのだと思います。また食べること飲むことといった日常的なこともですね、満足にできなくなる、そういうことも病や事故などによって経験する時もあるのだと思います。信仰というのも単純に信仰生活が長ければ長いほど人生に起こってくるさまざまな問題に対してすぐにうまく対処できるかどうできるかというと、必ずしもそうとは言い切れない部分があります。逆に自分はこんなに長く真面目に信仰生活を送ってきたのに、なんで最後にこんな苦しいこと悲しいことを経験しなければいけないんだろうか、そういう思いにとらわれてしまうこともあるかもしれません。そして私ともしっかりと心に留めなければいけないことがあります。それは年を重ねたものだけではなくて、若い方も含め全ての世代の人たちが知らなければいけないことです。それは私どもが時を刻み年を重ねるということは、死という現実に近づいているということです。死という不気味な足音が私どもに近づいているということなんです。このコヘレトはどう言っているんでしょうか。残念ながらコヘレトは私どもが期待するようなことは何一つ語りません。説教の最初の方でも申しましたけれども、コヘレトはあまりこの自分の死後のことも復活のことにも関心がないようです。で、3章の22節の最後でも死後どうなるのかを誰が見せてくれようと言っています。死後どうなるのかというのは、これからどうなるのか、将来どうなるのかということです。自分の死を含めて自分の将来についてはよくわからない、一体誰がこれらのことについて私に教えてくれるのだろうか、そのように問うています。もちろんこのようにコヘレトが言っていますのは、旧約という、時代的な背景制約があったからかもしれませんし、コヘレト自身将来のことよりも今をいかに生きるかということに大きな関心があったから、こういう言い方になっているのだと思います。先のことばかり見つめていたら今をおろそかにしてしまう、そういうことも事実あるのです。 で、今を生きる私どもキリスト者は、死という問題に対してどう答えるんでしょうか。あるいは死という現実を前にして、いかに生きていけばよいのでしょうか。私どもはコヘレトが、その時はまだ知らなかったイエス・キリストというお方を知っています。そしてこの主イエスが十字架にかかって、三日目に復活したことを知っています。復活であり、命であられる主イエスを信じるならば、私どもは死んでも生きるのです。そのことをあなたは信じるか、そう主イエスから問われて、はい、信じます。そのように答えて、キリストのものとされました。今朝はコヘレトの言葉に先立って、ローマの信徒への手紙第13章の御言葉を読んでいただきました。その13章11節で、パウロはこのように言います。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。パウロは言うのです。あなた方は今がどんな時であるかを知っている。もう今がどんな時かわからない。そういうふうには言わないんです。今がどんな時かを知っているんです。今という時は、すでに救い主イエス・キリストが来てくださった時であり、そして天におられる主イエスを待ち望みながら生きている、そういう時です。救いは近づいているとありますように、私どもに近づいてくる足音は、死の足音ではなくて、本当は命の足音なんです。罪と死に打ち勝った復活の主イエスの足音です。コヘレトが第3章の最後22節で、死後どうなるかを誰が見せてくれようと問うていました。この問いに神様はまっすぐに向き合い、イエス・キリストを私どもに与えてくださいました。私どもはすべての出来事について理解できないことがあるかもしれません。理解できないから神様に尋ねているのに、思うような答えが返ってこない時もあるでしょう。それゆえに自分の人生は虚しいとか、満たされないと言って嘆いてしまうんです。しかし、今がどんな時であるかを知っているということができるほどに、これ以上にない確かな時を神様が私どもに与えてくださいました。主イエス・キリストとお会いすることができたからです。主に救っていただいたからです。だから私どもの歩みは浮き足だったものではなくて、しっかりと地に足をつけた歩みへと変えられていきます。目を覚まし、品位を持って神様の御前に生きるのです。で、イエズス会の神父で長く聖イグナチオ教会の司祭をされ、上智大学でも学長を務められたヘルマン・ホイエルスという神父がおられました。でも50年ほど前ですけれども、人生の秋にという随筆集を出しておられます。79歳の時です。その中に、年を取るすべという文章があります。で、それはこのコヘレトの言葉の引用から始まります。そして、このホイエルス神父は、故郷ドイツの友人からこのような詩をもらったと言って、一つの詩を紹介するんです。最上の技と呼ばれる、作者不明の詩ですが、よく知られている詩の一つではないかと思います。こういう詩です。この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること。老いの重荷は神の賜物。古びた心にこれで最後の磨きをかける。 誠のふるさとへ行くために、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは誠に偉い仕事。こうして何もできなくなれば、それを謙虚に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできないけれども、最後まで合唱できる。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるために、すべてを成し終えたら臨終のとこに神の声を聞くだろう。来よ我が友よ、我汝を見捨てじと。このような詩です。年を重ね老いることも、これも立派な仕事です。年とともに肉体や心において弱さを覚える時があります。誇らしい過去があったとしても、今それが全く意味を持たないと、そう思える時があるのです。そして時間だけが無常に過ぎていく。そして老いて、あとは死んでいくだけ。そのような絶望にとらわれ、結局虚しさと老苦しか自分の人生には残らないのではないか、そう思うと怖くなります。しかしそのような厳しい現実の中で、なお望みと喜びを持って生きることができるように、神様は私たちに素晴らしい時、素晴らしい生き方を備えていてくださいます。先ほど紹介しました詩の中では、手を合わせて祈る姿こそ一番良い仕事だと語ります。愛する者に神の恵みがあるように、そしてコヘレトも願ったように、地上に平和が訪れますように。そしてたとえ手を動かして手を合わせることができなかったとしても、でもそういう自分がキリストの体である教会に連なっているということ、それ自体がすでに神の恵みそのものを表していると言えるのです。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠思う心を人に与えられる。神様が許してくださる限り、与えられた地上の時を喜んで歩んでいくのです。お祈りをいたします。それぞれにあなたから与えられた時を刻みながら、ここまで生きることが許されました。過去に起こったことの意味や、これから起こるすべてのことを知っているわけではありませんが、御子イエス・キリストとお会いすることができ、それゆえに今という時を心から感謝して、生きる道が与えられています。さまざまな時をこれからも刻みながら生きていきますが、いつも主の御手によって守られていることを思い、喜びつつあなたの御栄を表していくことができますように、主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。